こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 テクノロジーや 3D、モーション、タイポグラフィーといったデザインについて共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティの Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は今できることは何かということについてお話をしてみたいと思います。このトピック、ちょっとふわっとしてるんですけれども、どういったことを話そうとしているかというと、少しこう、ダメージを受けたりとか、叩かれた時とか、叩かれるというか、打ちひしがれている時ですね。そういった時にどうすればいいかというようなことを、についてちょっとお話をしてみたいと思います。これちょっと2種類あってですね、1つ目がこれは技術的な方向によってくるんですけれども、現在テクノグリフサーブというディスコードのそのコミュニティですね、用のウェブサイト作ってるんですけれども、その中でどうしてもうまくいかないものがありまして、それがiFrameといって、他のウェブサイトからこうデータというか情報を、持ってきてですね、自分のウェブサイトだとか別の、ウェブサイトに表示をするという技術があります。これはよく YouTube とか、Twitter とかもそうだと思うんですけれども、そういったものを他のウェブサイトとかですね、表示をする際に使われている技術です。で、これで、サードウェブという、Web3 関係のトークンをこう、なんていうんですか、コントロールするサービスがあるんですけれども、そこのですね、クレームといって、その NFT とかトークンとかそういったものをクレームする際の、その iFrame が、どうしてもこう、ウェブサイトに入れたときにですね、めちゃくちゃ重いっぽいんですよね。それでサイトのページがクラッシュしてしまうってことが起こっています。これはその、行動を省いた状態だと普通に表示がされるので、おそらくこれが原因だと思うんですけれども、これがどうしても直せないと。僕はコーディングに詳しいわけでもないですし、サードウェブの、そのサポートとかですね、聞いてみても、情報は提供してくれたんですけれども、いずれにしてもこう、ディベロッパーが必要なものだったりだとか、現在僕が使っている Web フローみたいな、デザイナーでも使えるようなノーコードのウェブサイト、ビルディングのサイトではなくて、おそらくそういったものって自分でこう一から、組み上げるような、そういったものではない、そういったものでないと、なかなか対応ができないところなのかなと、現在のところ、ですね、そんなふうに考えてます。ですので、ちょっと要約をすると、自分の力ではどうにもできない外部の、サービスがあるっていうことです。これはですね、もうどうするかというと、今考えているのは、少し小さく分けるってことですね。一度に表示をしようとすると、クラッシュしてしまうので、ページを分けるのか、もしくはもうそもそも、ウェブサイト内でクレームができるっていうようにはしないで、他の、既存のページにジャンプする。おそらくそれが一番現実的だと思うんですが、そういった方法を考えています。で、こういったことにぶつかった、自分の手に負えないことにぶつかった時っていうのは、ディベロッパーを雇うという方法もあるんですけれども、それができる人が見つかるのかもちょっとわからないですし、できる範囲でできることをするっていう方法を考えるしかないかなと思ってますね。なので、ここの点は先ほどのそのページの表示枚数を減らしたりとか、そういった形で乗り越えようかなと思っています。そして一番最初にちょっと述べたんですけれども、もう一つの、チャレンジングな打ちひしがれていることっていうのはですね、仕事関係です。ここ最近ちょっとですね、大きなミスはしてないんですけれども、こうコミュニケーション上のミスをしてしまったりとかですね、制作物に関してもこう提出できる、クオリティになってないっていうことでこうダメ出しがあったりとかですね、結構落ち込むことが続いていました。というか続いています。これで、僕だけではなくてですね、他のチームメンバーもですね、たまたま偶然なんですけれども、そのようなことが起こって、ちょっとこう打ちひしがれているみたいなことがあったんですけれども、さらに大統領選がありましたよね。で、そこで、ニューヨークは結構こう民主党を応援している人が多くて、僕自身も、民主党は移民政策とか、 そういったものっていうのはちょっと問題があるなとは思っているんですけれども、まあ、全体的には民主党を応援していたので、まあ、今回の決定とかでもですね、まあ、ちょっとショックなんですけれども、まあ、これからのですね、まあ、価値観が変わってしまうんじゃないかと、ダイバーシティだとかインクルーシブだとか、まあ、そういったこれまでこう培われてきた価値観が変わってしまうんじゃないのかなとか、あと、まあ、女性の権利で、中絶の権利がどうなってしまうんだろうとか、まあ、あと安全保障の問題もあると思うんですけれども、日本とか、まあ、これからさらに自立を求められるのかなみたいな、まあ、ちょっとそういった懸念とかもあってですね、個人的に。で、まあ、ちょっとこうチーム的にも、まあ、落ち込むというか、少し暗い感じのムードになっていました。で、そこでまあ、チームの、ミーティングが週に1回あるんですけれども、そこで、まあ、テーマでですね、まあ、セルフケアをどんなことをしているのかみたいなことを、それぞれ書く、そういったチャンスがあって、まあ、そこで他の人のを見て思ったのは、まあ、自分も含めてなんですけれども、結構なんかそういった時に何かを作ろうとしたり、何かを学ぼうとしている人が多いんだなっていうことに気がつきました。というか、まあ全員がそうでしたね。何かこう料理をするとかもそうですし、本を読んだり語学を学んだり、まあ、そういったことを書かれている人が多かったです。まあそういったまあ、自分にはどうしようもできないその大統領選の結果とかもですね、まあ、含めてそうなんですけれども、まあ、そういったことっていうのはまあ変えられないんですけれども、こうそれでも自分たちがこう前に進んでいる実感みたいなものをまあ感じるために、何かを楽しんだり何かを学んだり、まあそういったことを しながらですね、こう前進しようとしているっていうのをまあ自分も含めて感じました。またその仕事の、クオリティの問題に関してはですね、まあ、叩かれるというよりもその政党の批判を受けて、まあ、修正とかをするんですけれども、まあ、それも、まあ、結果的には修正したものの方後の方が、まあ、よくはなるので、そういった意味で、まあ、少しですね、時々こういう鉄を打つ時に水を浴びせるような、まあ、こういったことっていうのは必要なことなのかなと思います。はい、ということで、本日は、チャレンジングな時今できることは何かということを考えることについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。またこのチャンネルは週3回日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、まあ、この配信時間にもちょっと関わるんですけれども、アメリカの日照時間と、時間が変更することについてお話をしてみたいと思います。アメリカはご存知の方も多いと思うんですけれども、夏場の間はデイライトセービングタイムというのに変わってですね、1時間時間がずれます。でそれが11月の3日で終わったので、まあ、今週は冬場のスタンダードと呼ばれる時間に戻ったんですけれども、まあ普段の生活ではもちろん気づいていたんですけれども、この配信時間のことをすっかり忘れていまして、なのでおそらく配信されている時間が、まあ、普段より1時間遅いかなと、日本では1時間遅れて配信されているのではないかなと思います。また日照時間もですね、本当に短くなってしまって、ついこの間まではそんなこともなかったんですけれども、もうこの数週間でですね、夕方の5時ぐらいになるともう真っ暗になってしまうみたいな感じで、まあ、夏場はおそらく日本よりも日照時間が長くて、もう8時過ぎ半、8時半、9時ぐらいまで、まあ、結構明るいんですけれども、夏場が終わってこう冬になると、まあ、一気に暗くなるなと、まあ、こういった変化があるなということを季節の変化とともに感じています。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。